7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。高夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。8月6日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ゲスト代表全員が地震から安全についてお伝えします。インドネシアのウィランと政治法治安調整大臣は8月5日日曜日午後6時46分現地時間に、西ヌサンタンガラ州の北ロンボクの東北で7マグニチュードの地震が発生して、サブ地域会議のいくつかの国の代表団は安全だと述べました。大臣は今日である8月6日月曜日に行われる予定のテロの問題に対処し、サブ地域会議を一時停止することを決めました。さらに彼は全てのゲストに帰国するよう要請しました。ウィラント大臣は日曜日にマダラムでのプレスリリースで、代表団を歓迎するガラディナーの時に地震が発生したとの説明しました。大臣は日曜日のイベントにオーストラリアのピーター・ドゥトン内務大臣との会合があると付け加えました。両大臣はいくつかの問題について議論し、両国間の協力の重要性を強調する共同コミュニケを作成しました。それでは次のニュースです。ロンボ空港の運営は正常に戻るについてお伝えします。アンカサプライチ株式会社は8月5日日曜日にロンボク島を襲った7マグニチュードの地震をの後、西ヌサタンガラ州のロンボク国際空港を正常に運営していると述べました。アンカサプライチ企業通信シニアマネージャーのアワルディン氏は日曜日にジャカルタでの声明で、滑走路、接続道路および航空機ヤードのような航空分野の設備に負傷を与えないと述べました。ターミナル施設には軽傷な負傷しかありません。ロンボクに加えて自身もバリのイグスティングラハイ国際空港に影響を与えました。地震はターミナル内の支援施設に多少のダメージを与えたが、航空分野の設備にダメージはなかったので、ムララい国際空港の運営は正常です。それでは次のニュースです。2500人のロシア市民はモスクワでのインドネシアフェスティバルに参加するについてお伝えします。インドネシア観光省はロシアの在モスクワインドネシア大使館が観光を促進するための措置のために、8月2日から5日までモスクワのクラスナヤプレスニャパークで行われたインドネシアフェスティバルを高く評価しました。在ロシアインドネシア大使ワヒツプリアディ氏によって開始されたインドネシアフェスティバルは、インドネシア全土に広がる中小企業を招待して観光、芸術、 により貿易の促進を展示しました。欧州地域観光開発ディレクターアグスティニー・ラハヤ氏は8月5日日曜日に、観光省はインドネシアの観光パッケージとコーヒーを促進するために観光産業に呼びかけました。アグスティニー・ラハヤ氏はインドネシアのブースの来場客は約2500人に達したと述べました。 50% の来場客はインドネシア、特にバリとジョグジャカルタに行ったことがあるため、彼らは最新の観光地を求めています。それでは最後のニュースです。オーストラリアは東ジャワ州で投資を改善する可能性があるについてお伝えします。オーストラリアはスラバヤで総領事館の事務所を開設した後、東ジャワ州で投資を増やし貿易協力を強化する機会を開きます。オーストラリアのジュリー・ビショップ外務大臣は、スラバヤのオーストラリア総領事館は貿易、投資、教育分野における両国の関係を強化するためのインドネシアのオーストラリア政府の第4代表事務所であると述べました。オーストラリアの外務大臣は8月5日日曜日に、スラバヤのミドルイーストリングロード橋の地域で位置するオーストラリア総領事館の事務所を発足した後、インドネシアに設立された3つのオーストラリア代表事務所は、ジャカルタの大使館とデンパサルとマカサルの2つの総領事館だと述べました。東ジャワにおける貿易機会と経済発展の拡大に焦点を当てていることに加えて、スラバヤのオーストラリア総領事館は中央ジャワ及び東ジャワの様々な地域との文化的及び地域的関係を改善するとともに、地域内のオーストラリア人にサービスを提供することです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はアメリカ外務大臣のインドネシア訪問におけるイスラエル・パレスチナ紛争解決の議論についてお伝えします。インドネシアのマイケル・リチャード・ポンペオ外務大臣は2018年8月4日から5日までインドネシアに2日間の訪問をしました。これは2018年4月27日にアメリカの外務大臣としてドナルド・トランプ大統領に就任した以来、ポンペオ大臣の最初の訪問です。インドネシアに訪問するとき、アメリカのポンペオ大臣は5人の代表団と共に8月4日土曜日にジャカルタの外務省のパンチャシラビルでレッノ・マルスディ外務大臣と2国間会合をしました。会合ではリチャード・ポンペオ大臣とレッノ・マルスディ大臣は両国間の2国間関係に関するいくつかの問題を議論することに加えて、地域問題とグローバル問題も議論しました。その中にパレスチナに関する問題を議論しました。インドネシアにとって二国間の解決策は唯一の方法です。レッノ・マルスディ大臣は会合でポンペオ大臣は二国間の解決策を否定しないと述べました。ポンペオによると、そこに平和計画を立てるための時間が必要です。パレスチナの平和を達成する努力に関連するアメリカのドナルド・トランプ大統領は、パレスチナとイスラエルの間の平和提案を準備する特別チームを結成したと報告されました。トランプ大統領によると、この平和計画は現世紀の合意と呼ばれる重要な歴史となるでしょう。レッノ・マルスディ外務大臣とアメリカのマイケル・リチャード・ポンペオ外務大臣の二国間会議におけるイスラエルとパレスチナ紛争解決に関する問題の議論は パレスチナの平和を支えるインドネシアの真剣さを証明しています。昔からインドネシアの市民と政府はパレスチナにおける平和の実現に大きな関心と支援をしています。アメリカの外務大臣との会合で二国間の解決策を実現するためインドネシアの意思の強調で国際社会の支援を得ているパレスチナ闘争の主な目的を強化することができるように期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はリトルボーイと呼ばれるバックランは1945年8月6日米国の国空機を日本に墜落されたことから始めます。リトルボーイは1945年8月6日広島に墜落した核兵器に命名された名前コードです。爆弾はエノラ・ゲイという B-29 フライングシュ・バッポ・フズ飛行機から墜落し、約9450メートルの高さからパウル・ティベ注射によって操縦されました。この爆弾は550メートルの高さに達した午前8時15分に爆発しました。爆発の直接の結果として約7万人が死亡しました。次の被害者は核衰弱や癌で死亡しました。妊娠している母親は子供を失うか、子供は障害を持って生まれます。リトルボーイは戦争で使われた2つの核兵器のうち最初のものです。次に1997年8月6日大韓航空8015機が墜落したことについてお伝えします。大韓航空8015機は1997年8月6日グアムのアントニオ・ウォンパト国際空港で墜落しました。8015機のフライトは通常エアバス A300 で運行されていますが、大韓航空はミニゲームに参加する米国サモアの南太平洋へのグアマニアの選手を輸送するために8月5日と6日に飛行を予定しています。この事故の結果として約228人が死亡しました。最後に2009年8月6日レンドラの死ぬについてお伝えします。フェエス・レンドラとして知られているウィリー・ブロードス・レンドラ・ブロッド・レンドラはシープルン村ピッコクというニックネームを持つ有名な作家として知られています。レンドラの文学的な才能は中学校の時に見え始めました。その時彼はさまざまな学校活動のための詩短編小説ドラマを書くことによって彼の能力を実演しました。彼はまた彼の作品のいくつかの演劇を 炎症し、非常に才能のある詩人として登場しました。レンドラの詩は1952年に写殺しで、マスメディアに初めて公表されました。その後、彼の詩はスムーズに進み、ストーリー、芸術、ベース、対立、新しい戦略など他の雑誌、特に60年代と70年代の雑誌に掲載されました。国内に加えて、レンドラの作品は海外でもよく知られています。彼の多くの作品は英語、オランダ語、ドイツ語、日本語、インド語など外国語に翻訳されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は大統領は国内自動車産業の革新を阻止することについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は発展のための努力と革新を推し進めるために国内の自動車産業を奨励します。ジョコウィドド大統領は2018年8月2日木曜日、バンテンスタングラン ICEBSD で国際自動車総のインドネシア外勤の自動車店を見学した後、インドネシアの自動車市場は国内自動車産業で制御することができると期待しました。ジョコウィドド大統領はインドネシアの大市場は輸入、ジョコウィドド大統領はインドネシアの大市場は輸入車によって規制されるべきではないと強調しました。この目標を達成するために、政府は国民の自動車産業を支持し、支援を継続することを約束しています。その一つは、大統領がベトナムへのインドネシアの自動車産業の輸出の問題を解決するために、ベトナムの首相アイン・スアン・ファクと会ったことです。また、政府は国内自動車産業に対するさまざまなインセンティブを準備しています。多くの税制は労働者やその他の職業訓練などの活動に投資する自動車産業のために検討されています。政府はより積極的な自動車税の免除、税額向上のためのさまざまなインセンティブを準備しています。職業訓練の企業活動に対する最大限の控除は、課税所得の 200% を控除することができるが、これはまだ財務省で検討中です。ジョコウィドド大統領は革新に関して、現在インドネシアはより環境に優しい車両を導入することで 20% のバイオディーゼルまたは B20 の実施が必要だと述べました。いくつかの国では同様の政策を実施しています。この機会にジョコウィドド大統領は多元的農業機械ツール AMM ですを発足しました。大統領は AMM ですの革新を歓迎しました。ジョコビドド大統領によると、これは潮流産業に多く関連する産業だということです。産業大臣アイルランガーハルタルトは、 AMM ですの生産は2019年1月に始まると語りました。この産業は速度が限られており、田舎の農業生産を増やすのに役立ちます。アイルランガー大臣は、この産業は車の 70% に国内部品を使用していると主張しました。70以上の国内部品業界は AMM レシのサプライヤーになる準備ができていると報告しました。ジョコビドド大統領はまた、インドネシアの自動車産業が成長し、23万1000台の完成品 CPU の輸出と、2017年には810万台に達した自動車部品事業に非常に満足しています。したがって自動車業界は現在34億5000万ドルの価値を持ち、2018年1月から6月までのトップ25非石油輸出部門の4位にランクされています。これでインドネシア語を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai time.
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ソナイヌニシアの時間です。今日は東ジャワ州のサピサピアの伝道をご紹介します。この放送は foinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、ジャワの人々にはさまざまな儀式があります。例えば東ジャワ州バニワギ地区グラガフクの県庁の村人に行われるジャワのカレンダーの数郎の1日やヒチュリー暦のムハラムの1日を歓迎することです。この村の人々はこの地域で長く失われていた伝統を復活させようとしています。その伝統はサピサピアの伝統です。リスナーの皆さん、サピサピアの伝統は地元の村の起源に関するものです。この伝統は1700年代に結成された村の始まりを表しています。昔サニのブギスチンが現在現状村にあるデイポックの後ろに水源を見つけました。水源の発見は土地を開く先駆者となりました。彼らは耕すための動物を知らかったので、人間の力で耕すように強制されました。そのうちの二人は好きを引っ張り、もう一人がその好きで耕していました。まもなく彼らは最終的に畑を耕すために使用できる牛を見つけました。この危険のために現状の村人は主に牛を使って畑を耕します。リスナーの皆さん、サピサピアの伝統は1962年以来たどいていました。しかし2012年頃から人々は伝統を復活させました。サピサピアの伝統では、牛のような服を着た何人かの男が数機を背負い、村の周りを行進します。彼らの背後には伝統音楽を伴った村人がいます。リスナーの皆さん、サピサピアの伝統で村人は地面を掘り、畑を耕し、米の種を植え、害虫を駆除し、収穫の方法など農業の良い方法を確認します。これはこの村人の農業の仕方を再び思い出させることを目的としています。また豊かな実りのために神に感謝の念を表明することを含みます。リスナーの皆さん、これでソナイヌニシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックで またお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はチャリアパ、日本語で何を探していますかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはチャリアパ、日本語で何を探していますかの会話を聞いてください。今回はトニさんとエンダさんはマリオボロ通りでアルバティックのお店で買い物をしています。
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。チャリアパ、チャリアパ、日本語で何を探していますか？何を探していますか？シラカン、シラカン、日本語でどうぞ、どうぞ。Ada selendang, ada selendang, 日本語でスカーフはありますか？スカーフはありますか？ada ada 日本語でありますあります。 ini selendangnya ini selendangnya 日本語でスカーフです、スカーフです。 silakan pilih silakan pilih 日本語でどうぞ選んでください、どうぞ選んでください。 mau yang mana mau yang mana日本語で何がよろしいでしょうか、何がよろしいでしょうか。 Yang warna coklat, yang warna coklat, 日本語で茶色です、茶色です。選択肢を与える表現は silakan pilih、日本語でどうぞ選んでくださいです。選択肢が2つか3つがある場合、例えばあなたは mau beli celana atau kemeja、日本語でズボンかシャツかどちらを買いたいですかを聞くことができます。このような質問を聞かされたら、あなたは、さやまう、日本語で、私は、何々が欲しいです、という文章で答えることができます。例えば、お店で店員さんは、まうぶりかうす、あたうくめじゃ、日本語で、T シャツか、Y シャツか、どちらを買いたいですか？あなたは、さやまうぶりくめじゃ、日本語で私はワイシャツが欲しいですと答えることができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
yang warna coklat.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌詞をご紹介します。それでは皆さん、まずはヤユク・ハリオノの曲、インドネシア語を聞いてください。
Betapa ku bangga.
この曲はインドネシアという祖国への愛情について語っています。悲しげなリズムと揶揄の柔らかくて典型的な声はインドネシアのクロンチョン音楽愛好家の耳を楽しませることができます。この曲は適切な伴奏でより美しくなります。では皆さん、次の曲はディアン・ピセシアの Untuk Sebuah Nama を聴いてください。 Banjo Bondak Niyotte 作曲した Untuk Sebuah Nama の曲は1980年代にポップジャンルでミリアム・ベリナーによって人気させました。その後この曲はクロンチョンジャンルでディアン・ピセシアによって歌いました。ディアン・ピセシアは彼女の歌う才能は紛れもありません。彼女は多くのポップアルバム、一つの澄んだ音楽アルバムと二つのクロンチョンポップアルバムをリリースしたことがありました。Untuk Sebuah Nama の曲は1995年にリリースされたカスマランのクロンチョンポップアルバムに含まれています。それでは皆さん、最後は2つのクロンチョン音楽を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bermanis
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。